にちは、ナリピです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいています。今日は心が何も感じなくなってしまったあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、もう恋なんてできない、だって心が動かないんだもの、失恋とかね、離婚で心が傷つきすぎてしまうと、心が感じるっていうことで、拒絶してしまうことがあるんですよ。あなたはそんな風になってしまったことはありますか？傷つくことがあって心が凍結したままのあなたへのメッセージでもあります。先ほどもね、ちょっとお話したように、失恋とか離婚でね、心が傷つきすぎてしまうと、フリーズどころかですね、以降、それ以降心がね、感じるっていうことを拒絶してしまうなんてことがあるんです。どういうことかって言いますと、怒りもしない、悲しみもしない、当然喜びもしない、なんかこう感覚が麻痺してね、気持ちの感覚っていうんでしょうかね、心が閉じて固まってしまったかのような状態になってしまうとですね、仮にこう素敵な出会いがあったとしても気づくことができず、これもう知らないうちにスルーしてしまうようになっちゃうんですよね。実はこれね、私も経験があるからよくわかるんですけれども、辛いんですよね、この心の感覚麻痺みたいな感じで。もし今あなたがね、そんな状態に陥ってしまっているんだとしたら、ちょっと今日は私のえぐい経験とともにお伝えしようかなと思って、配信をしています。ということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が、心が熱くなることはもうない。2つ目が、その心を溶かしてくれる人は現れるのか。そして最後に3つ目として、傷ついたままでいると人を傷つけることがあるかもしれない。こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速、1つ目の、心が熱くなることはもうないということについてお話入っていきたいと思います。私のね、ところにご相談にいらっしゃる方、のりび塾で、セッションをしていてもね、時々いらっしゃるんですけれどね、感覚とか感情について、自分自身の、はい、なんかよくわからないとか、あんまり感じられないとか、気持ちが不安定とか、グラグラ揺れてしまう、こんな風におっしゃるお客様いらっしゃいます。で、もし今これを聞いてくださっているあなたがそんな状況だっていう場合は、もしかすると今日のテーマでもある心の不感症みたいな、そんな感じになってしまっているのかもしれませんよっていうことなんですけれど、体の不感症もさることながら、心の不感症というのは本当に辛いものなんですよ。正直に話すと、私はあるんです。一回心の不感症になったことがね、20代の頃に。で、そのお話の前にね、少しだけお伝えしたいのが、最初にお断りしておきたいんですけれども、心理セラピストである私はですね、当然のことながら医学的な診断というのはできません。なので、まずネットで調べてみたんですけれどもね、で、体の不感症っていうのはメンタル的なものとか肉体的な発達によるものとあるようなんですよね。ただ最も多い要因としてはメンタル的なものが圧倒的なんだそうです。はい、痛みや恐れ、不安や嫌悪感によって体の不感症はね、起こるそうなんです。で、不感症っていうのは体が何の反応も示さないこととか、感情が全然動かないことなんだそうです。はい、で、今日お伝えしたいことは心の不感症なんですけれど、感情が全然動かないっていうのはまさに私が20代に陥った状態なんですよね。では2つ目の、その心を溶かしてくれる人は現れるのかということについてさらにお話を進めていきますが、このね、これを解消しないことには、新しい出会いがあったとしても気持ちがね、動かず、本当に何にも感じなくて、なんか虚しいとか、なんかつまらないとか、なんかやらせないとか、まるでこう張りがなくて、元気も出なくて、しおれてねしまって、乾ききっているような感じですね。はい、もうそうなんですよ。心がね、乾いてるっていうか、こう握ったらパリパリっとこう粉々になってしまうドライフラワーみたいな感じですね。ただね、気づいたこともあったんですよ。 私自身がそういう風になった時に気づいたこともあったんです。それは自分の心をね、そうなる前に大切に扱っていなかったっていう事実がちょっとあったんじゃないのかなっていう風に気づいたんですね。でこの経験を20代前半でしたが、そういうことを経験をした私はですね、それまで楽しいって感じていた恋をすることが、当時付き合っていた相手のね、ひどい裏切りによって気持ちが傷ついて、あっという間に心がフリーズしてしまったことがあるんですよ。はい。で同時に襲ってきたのは今まで感じたことのない思いなんですよね。例えばどういうことかというとね、もう恋なんてしない、牧原の隆起の曲のタイトルじゃないけど、もう恋なんてし、もう恋なんてできない、男の人なんて信用できない、もうときめくことなんてない、そういう思いですよね。なんかこう自分の人生をね、諦めの海に投げ捨てたつもりが、私自身が諦めの海で溺れてしまっているような状態にいたんです。はい。で、当時の私、20代の頃の私っていうのは心のケアが大事なんてこと全く分かってなかったわけですね。だから自分をいたわることもなく、優しくすることもなく、自分に対してね、傷ついている心を抱えたまま過ごしてました。でよくね、昔は恋の傷は新しい恋で癒せとか、傷ついてるんだったら、誰かに寄りかかってみたいな、そういう風潮がなきにしもあらずなところはね、あったような気がしなくもないですけれどもね。ただそれはね、本当はやっちゃいけないことで、現実の世界で自分を信じることができなくて、当然そうすると人のこと、自分以外の人のことも信じることができないっていう状態を長引かせていて、ただそれでもね、どうにかこの弱々しい日常に風穴を開けたかったっていうのはすごく思ってたんですよね。はい。でそんな風に思って自分の気持ちをこう大事にしたいでいたらですね、心優しいある男性のことを私が元彼に傷つけられた以上にちょっと傷つけてしまったっていうことがありました。はい。で最後に、傷ついたままでいると人を傷つけることがあるかもしれないということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、どういうふうに傷つけちゃったかっていうのは少し経緯をお話ししたいんですけど、要するに自分が失恋によってね、別れによって傷ついた心を抱えてたわけなんですけれどもね、ちょっと心が何も感じない状態で、ときめきをなくしたと思っていた私は、その優しく接してくれるその男性の愛情ですとか、その善意に思いっきりこう寄りかかってしまったわけなんですね。ただそれは決して私の愛情から生まれたもの、ときめきとか愛情とかそういうところから生まれたものではなくて、あくまでも恋を諦めてときめきが死んだとこう思っていた、そう信じている私の甘えでもあって、依存だったんですよ。今思えばもうまさにそうなんですけどね。でそして結婚の約束までしちゃったんですよね。だからただ私はこの虚しい毎日とか寂しい毎日から逃げたかった、ね、で結婚すれば毎日に張りが出るかもと、結婚すればこの人を好きになるかもと、で結婚すれば恋の感覚を取り戻せるかもみたいな、はい、何より自分自身が今より救われるかもしれないなんてね、そんな期待をね、相手に委ねてたんです。これ自分でやっておいて何なんですけど、これも本当絶対やっちゃいけないことなんですよね。はい。でその後なんですが、私はどうなったかっていうと、あることをきっかけにね、心の不感症は治ってしまったんですよ。はい。それはね、婚約者として、その彼の婚約者として紹介された、その彼のお友達の中の一人に恋をするという形でですね、治っちゃったんですよ。うん。その彼に出会う前の傷ついた恋愛はね、本当にひどいものだったんですけど、自分にはもうね、今後恋愛感情なんか湧かないって心が不感症なんだと信じて完全に諦めていたんですよね。もうなんか自分自身に諦めてるみたいな感じ、もう誰も好きになることはない、だったらそこを受け入れて結婚をして、この人を好きになって、だんだんと好きになっていくかもしれないっていう気持ちで結婚の約束をしたわけなんですけど、ただそれがその当時婚約をした相手のお友達にときめいてしまったと。 何があったわけでもないんですよね。本当に感覚なのでときめいてしまったんですよ。いけないですね。いけないけど、いけないんだけど、でももうそのことに気づいてしまったら、その婚約している彼とは結婚できないですよね。私としては本当そこからは大変だったんですけど、婚約破棄することになって、でまずは婚約者の彼が傷つくわけですよね。当然彼のご両親も傷ついて、私の親は呆れてみたいな、はい、まあこれを今聞いてくださってるあなたも呆れてしまってるかもしれませんけど、まあ、真実をお伝えしています。うん、で当の私はですね、本当にね申し訳ないんだけど、本当に周りの人に迷惑かけたり、婚約している彼を傷つけて申し訳ないんだけど、心の不感症が治ったことが嬉しくて、そのことが何より嬉しくて、感情があるっていう感覚をはっきり取り戻せたことが何よりありがたくて、生きてるっていうことを実感したんですよね。で、そういうふうに蘇った私は、自分がときめいたその人に気持ちを伝えたんです。うん、だからこれはもう婚約者のお友達でもあるその彼と付き合いたいとか結婚したいとかそういう気持ちではなくて、好きっていう思いだけ、まあ、これもわがままなことだと言われてしまえばそれまでなんですけど、ただ届けたかったんですね。はい、これは、どういう感情でっていうと、私の心の不感症を解消してくれた彼の存在に感謝したかったのかなっていうのが、今思えば当てはまるような気がします。はい、私は何と言っても自分の心はちゃんと機能してるっていう、そのことが分かっただけで、ただそれだけで喜びがいっぱいだったから、まあまあまあその後のことは全く考えてない無神経な女なんですけど、本当にね、なんてわがままな女なんだろうとか、人としてどうなのなんて思われても仕方がないんだけど、確かにひどいことをしてしまったし、そんな人に共感できない、そんな人に相談できないなんて思われてしまうかもしれない。はい、ただ私の人生は私にしか生きられないし、私の感覚は私にしかわからないのに、その感覚が死んだままじゃ、生きているのに死んでるのと同じだっていうふうには思うんですよね。で、今更なんですけど、人生のこの分岐点ともいえる20代のこの一件もですね、まあ、心を整えるとか心を癒すっていう、そういう術を知っていたら、まあ、振られた自分が傷つく以外に傷つく人を産むこともなかったはずなんですよね、今思えば。うん、で今こうやって心理セラピストとしてたくさんの女性のご相談をお受けしているんですけれども、当時私のようなセラピストさんがいたら、20代の私はあんなに人を傷つけなかった、最初のこのひどい仕打ちを受けた恋愛を経験した心を癒すっていうところから、誰かに寄りかかるとかそういうことには発展しなかったのではないかなって思うんですよね。はい、だからこそ私はいつもそういった思いで、まあ、失恋してしまった女性ですとか、まあ、恋愛以外にも結婚のことで悩んでたりとか離婚のことで悩んでいる、そういう女性のご相談を お伺いしているわけなんですね。で、当時の傷ついた私に、最初の失恋で傷ついた私に、誰かに寄りかかろうとする前のズタズタの私に、もし今の私が言葉をかけるとしたら、何を伝えたいか考えてみるとですね、こういうことなんですよ。傷ついた事実を受け止めて、ただ受け入れて、そして癒していこうね。その心の不感症は自然と元に戻るよ、です。はい。当時私がやっていたようなこと、事実に対して見ないふりをしたりとか、無理に元気になろうとしたりとか、他人で癒そうとしたりとか、そういうことをもし私のクライアントさんがやっていたら、やろうとしていたら、これは全力で止めますね。はい、だってそうすればするほど以前の私のような末路になってしまうからですね。そして傷つく人が増えるだけです。特に失恋や離婚で傷だらけの人っていうのは、頑張りすぎたりとかトラウマになったりとか、人を信じられなかったりとか、優しい人にほろっと騙されたりとか、逆に殻に閉じこもったりとかね、まあ、そういう幸せの遠回りをしてしまいがちなんですよね。なぜなら幸せなんてないとか、幸せになれっこないっていう不要な思い込みも一緒に失恋ですとか離婚と一緒に握りしめてしまってるからなんです。はい、だからあなたがね、今傷ついていたりとか、もしお辛い時は、ね、どうか一人で無理なさらないようにしてください。はい、今日は心が何も感じなくなってしまったあなたへというテーマでお話をしてきました。傷ついた自分を癒して、 誰も傷つけずに先に進みたいなというあなたはご相談ください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったら、ポジ女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。